今日のカフェテラスのお客様、足立税理士事務所の足立義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シリーズでこの時間は税金のお話をいただいております。税はもう難しい、私自身そう思っております。分かりにくいという、そんなイメージが皆さんいかがでしょうか。税の専門家足立義弘さんに税について分かりやすく噛み砕いてお話をしていただきたいと思います。そして今日の内容は不動産譲渡した時の所得についてということで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは事例をまずはご紹介したいと思います。私たち夫婦は現在住んでいる自宅を売って老人ホームに入居することになりました。その資金として10年前に新築した自分の自宅を売却を考えております。不動産業者の方にお聞きしたところ、4000万円で売却できると聞いています。自宅は夫が父親から相続した土地の上に住宅を建て、つまり新築ですね、平成24年の建築費が3000万円だったそうですが、土地建物とも夫の名義です。土地の登記簿を見ると夫の父親が昭和34年に購入していたことが分かりましたということで、お悩みといいますかご相談は、譲渡所得の申告はしなければいけないのでしょうか。また申告するとしたらどのぐらいの税金がかかるのでしょうかというご質問になりますね。
はい、
はい、じゃあどこからお話をどのように進めていただきますでしょうか。
はい、そうですね、はい、まずですね、ご質問の申告をしなければいけないかどうかということなんですけれども、申告をしていただく必要があります。
あ、これは必ずしなければいけない。
そうですね、不動産譲渡の場合、もともと譲渡損失であればですね、申告をしていただく必要はございませんが、はい、今回の事例の場合ですね、お父様から相続をされた土地の上にご自身でお家を建てられて、で今回4000万円で、売却されるという予定ですので、おそらく譲渡の損失にはならないと思いますので、譲渡所得の申告が必要かと思います。
譲渡損失というのは、つまりご自分がこう使って建てたよりも高く売れたということですか。ではなくて、
損失というのは、自分が、いわゆる買った値段よりも安くでしか売れなかったという損失の場合ございますね。
はい、はい、
こういった場合は申告の必要がないんですけれども、ただですね、建物につきましては、取得の時から売却までの間の減価償却の計算をしないといけないことになっております。
そうなんですね。
ですから実際に建物をですね、何年か前に取得された金額で、同じ金額で売られたとしても、減価償却の計算をすると、譲渡所得の計算上の取得費が売る時の、売却の時の取得金額よりも安くなりますから、一般的には、所得が発生するということになろうかと思います。
はい、その発生した場合は申告をしなければいけない。
そうですね、はい、
分かりました。で、2つ目の質問です。どのぐらいになるんでしょうか。これ一番気になりますね。
そうですね、はい、まずですね、譲渡所得の時にはですね、譲渡の収入金額から必要経費を引いて残った金額が所得が出るかどうかという形で判断するんですけれども、まず所得費を構成するものとしましてですね、その資産を購入された時の購入代金、それから購入された時の仲介手数料、それから登記の費用、それから、設備や改良費などでですね、こういったものが取得費を構成していくことになります。で、建物につきましては先ほど申しましたように、建物の取得価格から減価償却を差し引いた、残存価格というんですけども、償却して残った金額、この金額が建物の取得費という形になります。で、今度ですね、それ以外に今度売却の時には売却の時でいくつかの費用がいろうと思います。例えば仲介の手数料、それから、その不動産の境界などを明確にするための測量費などで売却に直接要した費用、 それから、もしそういったものを第三者に貸してらっしゃったら、まあ、立ち退かせる費用であるとか、ものによっては土地を壊してからじゃないと売買が成立しないようなケースにおいては取り壊し費用、そういったものがですね、今度譲渡の費用という形になるんです。ですから通常のその固定資産税のように維持管理費っていうのは譲渡の時の費用にはならないんですけれども、まあ、こういった取得費と譲渡費用を売却の時の収入金額から差し引いたものが譲渡所得金額という形になりますので、その今度どれぐらいの税金かということになりますとですね、その出てきました所得金額に、長期譲渡所得の時は 15% をかけたものを税務署に申告いただく形になりますし、
長期所得、
長期の譲渡所得っていうのは、売却されました、1月1日現在において5年経っておるか経ってないかで判断します。
いつからの5年ですか？
取得してから、取得してから、
売
却までの期間が1月1日現在で5年経っておれば長期譲渡所得になりますし、1月1日現在で5年経ってなければ短期の譲渡所得になります。
それによって全部違ってくるわけです。
これはですね、非常に大きく変わりまして、長期譲渡所得の場合は、税務署に申告いただく所得税の税率は 15% ですし、短期になりますと 30% になりますので、
倍違うんです。
だいぶ違いますね。
なるほど、そうなんですね。それはやはりちょっとこう登記目的だったりとかっていうののあたりですかね。自宅、それは今お話しいただいたのは必ず自分が住むという条件が何かあるんですか？それはないんですか？
今はその一般的な譲渡所得の時の税金のお話をさせていただいたんです。で、今回の方ですね、今回の方、ご相談者の方はですね、ご自身がお住まいになってらっしゃった、ところの、売却ということですので、特にご自身が売却住んでらっしゃったところについてはですね、最高で、3000万円の特別控除っていうものを受けることができます。これは申告して初めて受けることができるんですけれども、先ほどの事例からいきますとですね、昭和34年に購入されている土地なので、金額今のところちょっとわからないんですけれども、仮にちょっと私の方で、400万円で取得されたということで、ちょっと計算してみました。で、家屋の方は3000万円で、平成24年に取得されておりますので、木造の居住用物件であると想定してですね、減価償却費を計算しますと、約837万円の償却費が出てきます。ですから取得建築されましたら3000万円から837万円の償却費の合計額を引きますとですね、2163万円というのが、今回売却される時の建物の残存価格、償却費の累計額を引いたものが残った金額が2163万円という形になりますので、今回の家屋の2163万円と、土地の想定上なんですけども400万円を足すとですね、2963万円の取得費かという形になります。ということになるとですね、仲介料とか登記の費用がいくらいってるかはちょっとわからないんですけれども、取得費2963万円のものを今回4000万で売るという形になりますとですね、約1000万円の譲渡の益に値上がり益が出ますので、これが、申告の対象になってくるんです。
そうなんですね、
そこで出てくるのが先ほどの、住んでたところを売却するんですよ、最高3000万円の特別控除を受けてくださいという形になりますとですね、その出てきました利益がですね、3000万以下になりますから、特別控除によって課税価格が出てこないと、という申告をいただくことが可能な方かなと というふうに思います。
なんか今サラサラサラっと伺いまして、あの結論だけを、はい、あの今あのリスナーの方と共有すると、結果、最高で3000万円までの特別控除が受けられる中に収まっているので、この方の場合は申告をしても税金はかからないという結論でよろしいんですか。
はい。
ああそうですか。なかなかでもこの、 あの先ほどありましたお父様が、あ、登記簿などを見ると当時 の、 あの買ったお値段とかは分かるわけですか。
値段は分からないですね。時期は分かりますけれども。
あ、そうなんですね、はい、となると皆さん こういう方多いと思うんですよね。あのうちの場合は父が、いつ頃だったかな、その取得して、それからあの売った時期も分かってますけども、なんかそのあたりでのは全部あの専門の方にお願いしたので全然わからないんですけど、専門の方々はそういうわからない場合でも何かこう調べて算定してくださることはできるんですか。
算定といいますかね、あの税務上でですね、はい、今度全くこの取得費がわからないというときに、はい、例えばその譲渡価格の 5% で取得した、はいというふうに見なす概算取得費の規定があるんです。
あ、はい、あ、そういうものもあるわけですか。わからない場合は、
はい、で今回の場合はですね、建物の取得費は分かっておりますし、はい、土地の取得費が分からないので、
そうですね、
土地の取得費をそういった形で、はい、計算することは可能かと思います。いずれにしましてもこの方のケースの場合は、特別控除によって、ゼロに、課税所得がゼロになりますから、
はい、
それは、申告を、まあ、そこのところが少々こう、はい、ブレたとしてもですね、特別控除の額が増えるか減るかだけで、課税所得が出るか出ないかということからいくと出ないということには変わりはないと思うんですけれども、
はいはい、わかりました。じゃあちょっとここで1曲入れてですね、あのもう少し今お話しいただいた内容を噛み砕いて、私のちょっとわからなかったことももう一回質問をしながら皆さんにもお届けしていきたいと思います。さて今日はそこが知りたい税のお話ということで、足立税理士事務所から足立義弘さんをお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお話は不動産譲渡した時の所得についてということで、もう一度事例をご紹介しましょう。私たち夫婦は現在住んでいる自宅を売って老人ホームに入居することになりました。その資金として10年前に新築した自宅の売却を考えています。不動産業者の方にお聞きしたところ、4000万円で売却できると聞いています。自宅は夫が父親から相続した土地の上に住宅を建てて、それが平成24年の建築費が3000万ということでした。土地建物とも夫の名義です。土地の登記簿を見ると夫の父親が昭和34年に購入したことが分かりました。でこの方のご質問2つ、譲渡所得の申告はしなければいけないのでしょうか。2つ目は申告するとしたらどれくらいの税金がかかるのでしょうかということで、前半の方でこれはどちらもお答えいただいて、申告はしなければいけない、でいろいろと計算を伺った結果、この方の場合は税金がかからないということに結論出ましたけど、ちょっとわからない言葉もいろいろ出てきましたので、減価償却という言葉が何度か出てきたんですが、そもそも減価償却というのはどういうものなんでしょうか。
はい、建物はですね、建物の価値というのは毎年、減っていくんですけれども、
あ、そうですよね、新築から見ていくとどんどんね、
はいはい、これの計算が減価償却の計算なんです。
あ、なるほど。
ですから毎年価値が減っていくものの、はい、その建築されてから売却までの間の値段が減っていった部分の計算の累計額、はい、合計額ですね、10年であれば毎年少しずつ減っていくその減価償却の金額の合計額を取得価格から引くことによって、売却時の、はい、まあ、いわゆるその残存価格っていうんですけども、残った金
その時のお家の 価格
が、そうですね、目減りした価格、
はいはい、が出てくる、はい、その根拠になるのが減価償却ということで、これもやっぱ計算がきちんと、なんか図式があるんですか、はい、計算式といいますか、
はい、はい、減価償却費の計算はですね、建物の取得価格×0.9 ×償却率×経過年数で出すことになっているんですけれども、その償却率っていうのが、例えば木造であれば 0.031 で、木骨モルタルであれば 0.034、それから鉄筋コンクリートであれば 0.015 というふうに、その建物のものによって償却の率が決まっておりますので、
はい、
この償却の率を当てはめてご自身が、お持ちだった建物がいくら減価償却費の金額になるのかという形を計算していただくという形になります。
ということはこれで見ると鉄筋コンクリートがやはり 0.015 ということで一番低いですので、
はい、
いわゆるこう傷んでいく率は低いなという印象があるわけ で、
まあ、いわゆる長持ち、
長持ちしているとい う、痛み具合が少ないということですね。
そうおっしゃる通りです。
はい、はい、
また、まあ、経過年数もですね、6ヶ月以上やったら1年にするとか、6ヶ月未満であったらもう端数切り捨てとか、そういったものもあるんですけれども、
はい、
それ以外にも、まあ、いくつか細かいところもありますので、
はい、
今日お話ししたのは、まあ、大まかなところで、はい、お話しさせていただいております。
うん、そうなんです。よく車を下取りするときに、いくらぐらいになるかなっていうのが、ちゃんとこういうきちんとした家の場合、あるわけですね。
そうですね、
数式が出てて、
税金はやはり、はい、皆様方にですね、はい、きっちりと計算していただく必要がありますので、このようなものを定められていると思います。
はい、それでこう目減りしていく、なんか限度額っていうのはあるんですか。もうよく車だったらもうこれは全然ありませんって言われることありますけど、はい、家の場合はいかがでしょう。はい、
建物の場合は取得価格の 95% を限度としてですね、計算するようになっております。
じゃあ最低でも買った時のお値段の 5% はちゃんと あるということになりますか。
はい、
あ、そうですか。で
ただですね、はい、こういった、ことを、まあ、行動でご説明するのはですね、できるんですけど、
はい、
今度その実際に申告される方はその、そういった用紙に記入していただくことになるんですけれども、
ね、はい、
税務署の方にはですね、譲渡所得の内訳書という用紙がございまして、これに順番に書いていただくとですね、必然的にこう所得金額が出るような非常に便利な用紙が用意されております。
あ、そうなんですか。
はい、また昨今はですね、国税庁の e-tax をお使いいただく、
はい、ネットで、
はい、そのページにもですね、こういった内訳書をですね、順番に入れていけばですね、できるという非常に優れものがございますので、またそういったものをご利用いただいて、e-tax で申告いただくのがいいんじゃないかなというふうには思います。
ということはご自宅でで
も申告作成が可能と。
あ、そうなんですね。
はい、
今それでその車の場合でこう計算してアバウトなこうイメージが出来上がったので、改めて最初 の事例の方の、お話を見ていきますと、この方は住宅を3000万円で建てられたということで、そして先ほどの10年間住んでらっしゃるので出てきたいわゆる目減り分といいますか、それを計算すると837万円という数字が先ほど出てきたということで、残りの2163万円がその売る時の今のお家の価値だと出てきたわけですね。
価値、そうですね、価値という言い方が正しいかどうか分かりませんが、はい、まあ、いわゆる税務上で認められる取得費になると。
はい、なるほど、はい、はい、そして、先ほどもう一度お話出てきましたけども、お父様が土地をどのぐらいで買ったかというのはなかなか登記簿を見てもわからないので、今日は仮の計算上400万と作ってくださったので、その、税法上見たその現在の、2163万円が、譲渡所得にあたる額からこの土地の400万円、
2163万円が、はい、家屋の残存価格、
あ、 それもね難しい言葉だったんですけども、
すいません、はい、残存価格っていうのは、減価償却の合計額を建物の価格から引いた、はい、残った価格、はいということですね、
はい、建物の価値とはまた違うわけですね。
そうですね、価値とは違いますね、
はいはい、税金上の計算して出てきた残存価格、はいはい、それに、土地の、お値段、これは、取得した時のお値段ですね、
はい、
それをプラスして、はい、ということでそれで計算すると2963万円という数字が出てきました、はい、これはなんか言葉がついてるんですか。
ですね、その建物をそうですね、今度その残存価格とそれから取得費、はい、それから今度まだわからないであろう売却の時の仲介料、
仲介料は、はい、そういうものがもろもろが、はい、それは引いていくわけですね、
引いていく、
足さなくて、はい、
これは今度は売った時の費用ですね、
はい、
仲介料や登記の費用、それから測量費もあるかもしれません、
はい、
契約には印紙も貼られますから、
そうですね、
そういった印紙代、
諸費用がいろいろと、
こういったものをみんな差し引いて、
は
い、
まずそれはじゃあ必要経費という、認められる、
そういうことです、必要経費というものを計算、はい、みんな引いていって、必要経費を引いたら、はい、今度所得が出てきます、
はい、
その所得がマックスを3000万として控除することができますよと、
はいは
い、いうことなので、この方は、最初に、申告しなければならないのでしょうかというご質問があったんですけれども、はい、申告をしていただく必要もありますし、申告をしていただくことによって所得がゼロになりますと、
はい、
ですから、これも確定申告の期限っていうのは2月の16日から3月の15日というふうに定められておりますので、その期間に私不動産4000万で売ったんですけれども、
はい、
課税所得こうなりますよ、ゼロですよという申告をしてもらうと、
はい、
はい、
なるほど、はい、
税金が、出ない方、出ない方といいますかね、申告をすることによって課税価格、課税所得が出ない方ですから、ぜひ申告をいただく必要があろうかと思います。
ああ、そうなんですね、はい、でさっきもおっしゃったようにご自分でネットですることもできるし、はい、でももうそれもなかなか難しいという場合はやはり専門家のお力を、
ね、
はい、お借りしてということになりますね。
はい、どうしてもわからないときは、税理士さんの方にお尋ねされるのがいいんじゃないかなと思いますね。
は
い、
そうですね。その場合はぜひ足立事務所の方よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
連絡先ちょっとここで途中ですけどご紹介しておきましょう。はい、電話番号、大阪に事務所終わりですけども、ご自宅が三田市ということで、はい、ぜひ皆さんのお力になりたいということでこのお時間専門家としてのお話をいただいているんですが、電話番号06-6943-8811 06-6943-8811ということです。それで最近多い事例ってどういうことが多いですか。
そうですね、昨今はですね、こういった値上がり益の方ばかりではなくてですね、値下がりの方もいらっしゃるんです。
そうですね、
はい、こういった方についてはですね、やはり売却をすることによって損失の出ておる方、
はい、
でですね、一定の要件が結構細かく定められてるんですけども、はい、こういった損失については、例えば売却損が出て買い替えされる方もいれば、売却したときにローンの残高があって、それでもローン売却金額でローンを返しきれないという方も中にいらっしゃいます、
はい、
こういった方についてはですね、ある要件をみんなクリアできたら、損失の申告をしていただいて、他の例えば給与所得等とですね、損益通算、そのマイナスを給与のプラスから差し引いてねということをすることが可能なケースがありますので、これはその要件に自分の売却損が該当しているかどうかということは確認いただくのはいいんじゃないかなと。またそれでその年でですね、損益通算しきれない場合、マイナスの方がまだ所得、給与所得よりもマイナスの方がまだ多い場合ですね、それは3年間 繰り越すことが可能ですよという、はい、そういった特例もありますので、ぜひそういった形の売却損の方についてはですね、はい、ご申告いただくことによって繰り越すことができますから、そのような申告をしていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。
つまりその方は税金は払わなくていい、
そういうことになりますね。
ですね、
はい、はい。
でも申告はしておかれた方がいいという、はい、
申告されることによって、はい、通常その給与所得の方であれば源泉徴収されている方が多いと思うんですね。
はいはい。
そしたら申告してそのマイナス分がその差し引きするわけですから、源泉徴収税額の一部をもしくは全てを還付を受けられるという形になりますので、
あの平たい言葉で得をするという変な言い方ですけど税金面で、はい、あ、なるほどね。じゃあやはり申告をした方がいいわけですね。はい、でもそれはさっきおっしゃったようにいろんな要件があるので、
はい、
これこそちょっとご自分では難しいかな。
そうですね、このあたりまで行くと今度、はい、税務署さんもしくは税理士さんにご相談いただくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、
で今なかなかご自分が買われた時よりも売る価格の方が低いという場合が随分出てると思いますので、はい、さっきおっしゃったその減価償却のあたりでいろいろとやってみてもやっぱり低くなってしまう、はい、ということになると、
はい、
申告をするのをもうこれだったらいいわじゃなくって、もしかしたら還付が受けられるので、はい、税収面で税金を支払う面でお得になるというケースがある場合もある、
はい、
これはご自分でなかなか計算できないので、ぜひ専門家の方にご相談になれるのが良さそうですね。
そうですね、
はい、分かりました、ありがとうございました。いかがでしょうか。私自体も全然こう言葉に分からないことがありましたので、足立さんにいろいろご説明いただいてご紹介をしてまいりましたけれども、とにかくまずはご相談になられて、うちの場合どうなるでしょうか。とにかく税金のことはそのまま放っておくと絶対良くないので、
はい、
で還付を受けられる場合もあるので、
はい、
とにかくご相談になられてということですね。
はい、
はい、もう一度じゃあ申し上げておきましょう。足立義弘税理士事務所です。電話番号06-6943-8811 06-6943-8811、お気軽にお電話でご相談ください。今日の話、足立税理士事務所足立義弘さんにお越しいただいていろいろ伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そこが知りたい税のお話、次回は3月28日火曜日を予定しております。番組ではリスナーの皆さんから税について小さな疑問や質問などもお待ちしております。そして本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただきます。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。